みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラボデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のお供にぜひぜひ聞いてください。というわけで皆さんこんにちは、というかお久しぶりです。今日は1月22日の月曜日です。前回が17日かな、阪神淡路大震災の日やったかなに、配信して、そこからちょっと時間が空いたんですけれども、まあいろいろありまして、というのはあれ前回言ったかな、なんかね、すごい雪降ったんですよね。はい。で、そう、17日の水曜日に、あ、そうそうそう、オンライン会議3時間ぐらいやっとって、その、オンライン会議が終わって外見たらすげえ雪で、はい、雪積もってて、で、その晩もずーっと降り続いて、結局、木曜日ですね、次の日起きたらもうすごい珍しくですね、ルセルドル。雪が、ドイツのドゥッセルドルフに住んでるんですが、積もってまして。で、さらにその日がめちゃくちゃ寒かったですね。マイナス何度。マイナス1度ぐらいかな。まあ、めちゃくちゃじゃないか。マイナス1度ぐらい。でそっから週末にかけてずっと気温下がって、土曜日がマイナス7度やったんですよ。で、日曜日が、昨日ですけど、マイナス1度。で、その中、一日しか雪降ってへんねんけど、その結構降った雪が積もって、で、まあ、気温が下がってたんで、そのまんま残ってですね、道が凍ってまして、まあ雪溶けずにも雪は残って踏み固められて、なんかアイスバーンみたいな感じになって、ちょっと、普段そんなことならないんで、ドゥッセルドルフもですね、なんか10年に一遍ぐらいちゃうかみたいなんで、すごい久しぶりっていう言ってたんですけど、まあ翌日、仕事を、在宅にしましたね。ちょっと車でケルンまで行くのが、怖くて、というのは、Google マップとか見てても、もうなんか、事故渋滞とか、あとは、徐行運転で、普段だったらね、アウトバーン、高速道路ですけど、120キロ、140キロ出せるんですけど、それが60キロとかでみんな運転してたり、あとは、夏タイヤのままで、ドイツ法律で、冬になった冬タイヤに変えなきゃいけないんですけど、何月以降やろ、11月以降かなんか、そんななんかルールがあって、それを変えずに、前言ったお金をケチってですね、走ってるトラックとかが、滑って、なんか事故を起こしてとかで、すごいもう渋滞がエグかったんですよね。で、まあ、木曜日はもう、やめました、行くの。で家で仕事して。で、金曜日も結局同じで、雪は溶けず、除雪してるとこはあるけど、やっぱり職場の方のケルンの方はもっと雪が降ってたらしくて、結構雪残ってるよみたいな話だったんで、まあ別に無理して出勤せんでも、はい、オンラインで、セミナー、に出たりとかですね、そういう仕事があったんで、まああとは報告書書いたりとか、で、もう家で仕事してました。はい。で、そうですね。まあ、この間ですけども、まあ、結構寒かったんですが、まず木曜日は、朝、ちょっと雪降ってたんで走るのはやめ、息子を、学校に送り。ほんで、ちょっと仕事して午後かな？午前は仕事して午後からちょっとあれですね。1時間ほど息抜きに走りに行きました。というのは、まあ、どんな感じかなと思って見たかったんで。で、ライン川、走りに行ったんやけど、まあ、すごかったですね。真っ白でした。はい。もう、 自分は大阪出身なんで、その雪、同じように雪積もってこんななんかカチコチに道固まるなんて経験したことないから、まあ言うたら雪の上なんか走ったことないんですよ。だからスキー場とか行ったりしたことはあるけど、まあなんかジョギングとかしないし、だからなんか初めてかな、あんなまともな雪積もってるとこを走った。はい。いやーなんかすいません。もうね、雪降るの当たり前のとこで走ってはる人から、聞いてくれてはる人からしたら、何を言うとんねんと、ね、思われるかもしれませんが、まあ大阪の人間からしたらですね、まあレアな経験でして、かなり滑らんように、アルトラのトーリン7で行ったんですけど、トーリンもですね、まあちょっとなんて言ってんのかな。まあ、カットが高いので、足首のところが擦れて痛いっていうのを言ってたんですけど、ハイカットなんで。でそれをうまくこうテーピングとかで、当たらんようにすると全然走れるっていうのが分かったんで、なんとかなんとか走り、トーリンで、走ってます。で、そうそう、ラインが言ったんやけど、いやーもうね、滑らないように走ろうとしたら、普段使わん筋肉使うからめっちゃ A トレーニングですね。あれバランストレーニングになりました。51時間かな ?1 時間で、11.4 キロ走ったんですけど、なんか、うん、こけんとこうってするので、結構こう、うん、いいトレーニングに。で、あれですね、雪がもうきっちり降って、で積もって固まってるとこってあんま滑んないですね。逆にこうちょっと溶けかけてるとことか、お日さん当たってちょっとこうなんやろ、まあ溶けかけてるとこかな、なんか濡れてるなみたいなとこは滑んねえなっていうのが、はい、分かって勉強になりました。はい。で、それが木曜日ね。で金曜日は金曜日も朝から仕事して、で、あれか、朝だったか。はい、そうですよね。午後ですね。ちょっと道の方も、さすがに、除雪とかされて、道も走れるというか、もう車走れるようになってたんで、ちょっと車でジム行って、ジムで、まず30分ですね。傾斜 10% にして、何キロで走ったかな。時速10キロやったかな。10キロやったかな。7分半。ということは9キロか。時速9キロか。うん。時速9キロか。じゃあ、時速8キロ。時速8キロですね。はい。時速8キロで、30分。はい。もうずっと同じペースで走りました。キロ7分半ですね。で、まあ、シャドウ 10% のとこなので、まあ、30分で400メートルアップ。はい。上りのトレーニングをして、その後に、今度30分、時速12キロかな。はい。キロ5分に設定して30分走ると。で、その30分は、そうですね。ちょっと心拍見ながら、心拍が、135ぐらいになるようにして、ちょっとシャドウ、上げたり下げたりしながら調節して走りましたね。はい。最終的には30分で89メートルアップでした。はい。で、結構ね、最初のトレーデミュー、10% で、30分走ったやつで結構太ももとケツが、来てて、で、その日のバーンとか、低周波治療器とか、あとは、フォームローラーでゴロゴロしてですね、マッサージとかしたんですけど、まあ翌日土曜日はもうすごい血筋がパンパン張ってましたね。 で、土曜日は朝、9時から9時半から仕事だったんで、朝早起きて6時、5時半かぐらいに起きて、で、7時からジムに行って、で、この日はあれですね、トレッドミル 15% で、普段だったらトレッドミル 15% にして、で、まあ、速度を6キロ、キロ10分で30分走ったりとかいう、まあ、だらだら走るみたいな、だらだらずっと登り続けるみたいなトレーニングするんですけど、この日はインターバルをしましたね。で、時速9キロまで上げて、9キロやから何倍やろ。何倍やろ ?7 分ぐらいかな。はい。キロ7分ぐらいですかね。多分。はい。時速9キロで、2分。結構、あれですよ。シャドウ 15% ついてるから、それを時速9キロで走ると結構こう、頑張らないといけないんですけど、心拍ガーンって上がるんですけど、時速9キロで2分走って、で、シャドウ0にして、2分休憩っていうのを繰り返してやりました。でも、6セットやったんですけど、途中、6セットやったかな。1、8セットか。ん ?8 セットやったのか。ちょっと待ってくださいね。まあね、あんま興味ない人からしたらどうでも、いいことだとは思うんですけれども、まあ一つの参考としてですね、こんなトレーニングもありなんやということで、見てもらえたらと思いますが、8セットですね。はい。8セットやったんですけれど、たった2分でも、まあ、言うたら、激坂を結構頑張って、ダッシュじゃないけど、激坂ね、15% のシャドウの激坂、ダッシュなんかできないんで、結構頑張って走って、で、また降りるっていうのを8セットやってる感じですね。はい。で、4セットまではなんとか、時速9キロで行ったんですけど、5セット目からは、1分は時速9キロでいけるけど、残りの1分は、もう時速8キロか 8.5 キロに落とさないと、ちょっときつかったですね。はい。で、それを8セットやって、まあ、前後に5分ずつ、時速10キロで、フラットでアップとダウンを入れて、はい。やったんですけども、40分で終わるんやけど、40分でもうすごいことになりましたね。ケツパンパン。で、その後仕事をやってたんですけど、仕事オンラインのセミナーの、参加してたんですけど、その時はもう、上半身はね、ちゃんと服着てたんですけど、下半身は短パンで、練習は治療着つけて、治療しながら仕事してました。はい。これ、おすすめっす。走力に合わせて、まあ多分ジムのね、トレー見て大体 15% までやと思うんですけど、まあ、ジムによっては 20% まで上げれるやつもあるみたいですけど、まあ大体 15% にして、で、まあ速度はその走力に合わせてやると。で、まあ2分やって、もう無理ってなるぐらいの、速度にして、8セットから10セットぐらいやってみたらいいんじゃないでしょうか。おすすめです。ずーっとダラダラ、30分登り続けるのもありやけど、こっちは今までになかった、こう、ケツの張りが出てて、すごい、これはトレイン効果あるんちゃうかな、っていうふうに感じてます。はい。まあね、何を言うとのね、と、思ってる方もいるかもしれませんが、まあ僕は普通の大阪のおっさんなんで、はい。もし興味ある方はやってみてください。ただ怖いんが、これ2分走り終わって、フラットに戻るまで、そんな簡単にウィーンって下がらないから、ゆっくりゆっくりシャドウが下がっていくんですけど、その間、時速10キロで、耐えなきゃいけないんで、 ちょっとそこが一番きつかったかな。一番こうなんか、ずっと登り続けてしんどいのに、早くフラットにすぐにならないから、なんか結構速い速度で、そこを耐えなきゃいけないっていう、はい。そこのなんかこうトレッドミルならではですね、切り替えのちょっとこう、大変さもありますけども、はい。やってみてはいかがでしょうか。はい。最近だから、まあ、寒いっていうのもあって、外でスピレンとかできへんから、怪我したら嫌やから、まあ、あったかいジムで、スピレンもトレードミルでやったりとか、インターバルやってますけど、うん、なんかこういう冬場のトレードミルの、とか、まあ、夏場のクソ暑い時のトレードミルの、有効活用にいいんじゃないかなと思いました。はい。で、また、はい。面白いトレーニングやってみたら、ここでも紹介したいと思います。でから、それが土曜日でしょ?で、日曜日ですね、昨日。昨日は朝起きて、まあまあ寒かったんですよ。マイナス1度か2度かな。はい。でも、なんかね、その前の先言ったトレッドミルの 15% のインターバルのせいで、ケツパンパンなんですよ。もう走りたくないんですよ。体痛くて。で、すっごい悩んだんですけど、まあ、無理やり、走りに行って、まだ雪が溶けてなくて、はい、雪が固まってるところの上を、90分ですね、走りました。まあ、ほんま20キロ行きたかったんやけど、まあもう、体がだるかったんと、風がすごい強くて、昨日は。でも16キロでやめましたね。はい。無理して、怪我したり風邪ひいたりするとアホみたいなんで、はい。昨日は16キロ、90分で16キロ走って帰ってくると。まあそんな感じで、週末過ごしました。で、昨日は、まあ午後、息子と二人でですね、またライン側に行って、で、まだ雪が残ってる、踏み固められずに残ってるとこがあって、どこかっていうと、池、普段は池なんですけど、そこは完全に氷張ってて、溶けずにその上に雪が積もってると。で、池が凍ってるから、まあ冷たいですよね。だから、氷の上に雪乗ってるんで雪も溶けないというとこがあったんで、そこで、みんなスケートとかですね、ソリとか、そう、みんなね、すごいなと思うのは、こっちの人、木とかプラスチックで作ってる、マイソリを持ってるんですよね、子供用の。大人も乗っても大丈夫だよ。で、それを子供乗っけて引っ張ったりとか、斜面滑らせたりしてるんですけど、そんなんね、うち持ってへんから、昨日は何も持っていかずに雪合戦をしたんですが、まあ、なんかすごいなと思ったソリとか、あとはスケート靴持ってきて、氷の上でスケートしてるとかね。いやー、いましたよ。で、僕らは、まあ、普通の靴で。まあ、オンの、ウォータープルーフすごいね。やっぱり、あんま濡れないっていうか。で、そこで二人でスケートみたいな真似事したりですね。あとは、雪合戦してたら、ちょうど息子の同級生の子も来て、一緒にやっていいですかって言うから、もちろんや、一緒にやろうや、言って、2対1でやったんですけど、まあ、9歳のね、小学3年生二人と、45歳のおっさん一人だとね、無理です。だって両方向から、両方向から雪投げられて、ボコボコにやられましたね。はい。逆に朝のトレーニングよりしんどかったの。気づいたら終わったらもう汗だくでしたからね。でも風邪ひかんうちに早く帰って、はい。あったかいコーヒー飲んで、最高の気分でしたけどね。うん、そんな感じです。で、今朝はもう休息日ということで、走らず、ゆっくり家で過ごしました。で、朝、あれですね、息子送ってから、久しぶりに、久保川さんに治療してもらったんですけど、というのは彼は日本に帰国してたんで、なかなか治療してもらえず、ほんまは先月の100マイル終わった後すぐにね、してもらいたかったんですけど、はい。でも先週帰ってきて、ちょうど雪降った後かな、帰ってきたらしいんですけど、新たなですね、超音波治療器を 持って帰ってきて、早速使ってくれましたね。めちゃくちゃ気持ちよかったです。なんか膝の裏のね、この間の100マイルのレースで、右膝の裏の膝下筋が、なんかひねったみたいで、ずっとだるかったんですけど、今日その超音波の、何倍やね、90万円ぐらいするなんか、日本代表とかオリンピック選手なんかも使ってるような、その、超音波治療器で治療してくれたんですけど、いやー、それをね、わざわざトランクに入れて持って帰ってくるっていうかすごいなと思ったんですけど、聞きました。もう膝の裏完璧です。バッチリ。で、あとは彼のゴッドハンドでですね、全身の、特に先週末、トレッドミルで痛めたっていうかだるくなってた、鉄の筋肉ですね。もう緩めてもらって。もう、治療系だとはもう眠くて、仕事来たくなかったんですけど、まあ、しゃあないですね。仕事で、今、ちょうど昼休みですけど、今日も頑張って働いてます。今日は雪も溶けて、急に気温が10度に上がり、一気にね、気温が10度に上がったんですけど、今度はなんかすごい風で、雨も降ってて、なんか、まだ1月やけど、春の嵐みたいな天気です。はい。いつなったらね、こうなんか落ち着くんでしょうか。春は一体いつ来るのでしょうか。まあでも久保川君の治療のおかげで、はい。また、明日からですね、頑張れそうやし。あとはまあ、今までこうちょっとね、前の100マイルのレースのダメージが残ってたんですけど、多分今回の治療でなくなって、で、なんていうかな。まあ、小川さんいるから、まあ、トレーニング追い込んでも大丈夫っていう安心感もありますんで、はい。明日以降またトレーニング、追い込んでやっていきたいなと思います。そんなとこです。長なったな、今日は。はい。というわけで、質問、コメント、などあればですね、概要欄の Google フォーム、もしくは、X の方で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ポストしてください。はい。というわけで今週もね、楽しんでやっていきましょう。最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川東屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川東屋をつこたってください。で駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて、駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はあーにすーに点々であずまなんですが、あずまやの場合はあーにつーに点々であずまやでございます。はい。ひらがなであずまやと、つーに点々であずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つーに点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川東屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川東屋の三枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を
松の葉の 4位ですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんでおすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので、はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね、もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まあ、まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いやもうこれだけで日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒をちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて、もしくは湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ。はい。かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのは昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店、キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も、使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、出しとるね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、 砂糖入れるのがちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、この、ポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。